おはこんばんちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年7月21日のマス CA カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はブザビエル・トルサさんによるインターアクションズ・ビトウィーン・クアンチタチベレクティフィーラビリティ・シングラー・インテグラルズ・アンド・バウンダリ・バリュー・プロブレムズ・フォー・ハーモニック・ファンクションズ・定量的性能可能性・特異積分及び調和関数の境界値問題の間の相互作用です。この論文では解析学と幾何学をつなぐ架け橋となる定量的性能可能性という理論について詳しく解説しています。単に集合が性能であるかという質的な議論ではなく、二乗関数などの具体的な数値を用いて評価を行うアプローチが特徴的です。特に注目したいのが長年の懸案だったカルレソンの予想の解決について触れている点です。ジョルダン領域においてある二乗関数が有限であることと、ほとんど至るところで接線が存在することが同値であると証明されました。またリース変換の融解性が一様性なお可能性を導くというデイビッドとセメスの問題への回答もまとめられています。さらに境界が非常に粗い領域におけるディリクレ問題などの境界値問題の可解性についても分析しています。調和速度と局面速度の絶対連続性が性能可能性を意味するという結果は、解析的な性質が直接的に幾何学的な構造を決定づけていて、非常にエキサイティングな展開だと言えます。最終的に特異積分の性質からラプラス方程式の解の挙動までが、この定量的性能可能性という一つの視点で鮮やかに結びつけられています。2本目はカール・ディルチャーさん、ソン・ホン・キムさん、ケネス・B・ストラーキーさんによるプロパティオブ2チェビーシェブライクポリノミアルシーケンス、2つのチェビシェフ風多項式列の性質です。この論文ではチェビシェフ多項式の生成関数をアレンジして作られた PN と QN という2つの新しい多項式列について詳しく分析しています。これらの多項式は係数が整数で、しかも左右対称な解分多項式になっているのが面白いですね。研究チームはこれらが古典的なチェビシェフ多項式だけでなく、フィボナッチ数やルカス数とも深いつながりを持っていることを突き止めました。また判別式などの代数的な不変量も具体的に計算しています。特に注目したいのがこれらの多項式が分解できないかどうかという不可逆性の証明です。エーゼンシュタインの判定法などを巧みに使い、 N が基礎数の時に PN が有理数帯上で不可逆であることを証明しています。一方で特定の項だけを抜き出した列では再びチェビシェフ風の多項式に分解されるという対照的な性質も示されました。伝統的な特殊関数に新しい視点を与えた非常に丁寧な解析結果となっています。3本目はジキアン・ワンさんによるハイゼンベルク・ユニケネス・ペアーズ・フォア・ハイパーボーラ・ブランチ・スーパークリティカル・ノヌ・ニーケネス・フォー・シフティド・ラティス・クロッシズ双曲線の枝におけるハイゼンベルク1位性ペア、シフトした格子十字における超臨界的な非1位性です。この論文では双曲線の正の枝と格子状に配置された点集合のペアがある条件を満たすかという問題に取り組んでいます。具体的には曲線上の速度のフーリエ変換が特定の点集合で0になるとき、その速度自体が0になるかという一位性を調べています。特に密度が臨界値を超える超臨界的な状況において格子の位置を自由にずらした時でも一位性が崩れる空間が無限次元になるかという未解決問題に挑んでいます。著者はフーリエ解析の条件をグラフ方程式に変換し、転送演算子のスペクトル解析という非常に高度な手法を用いてこれを証明しました。特に最大グリーン領域を用いて演算子の正規形を導き出し、 どのようなシフトであっても一位性が成り立たないことを明確に示した点は、非常に緻密な構成で驚かされます。単に否定的な結果を出すだけでなく、その構造を完全にパラメータ化したことで、解析学的な視点から非常に深い洞察が得られた研究と言えるでしょう。4本目は、リンウェイ・ダンさんとチン・イン・シュエさんによるエンドポイント・クライテリア・フォー・ワン・ディメンショナル・バイリニア・ラフ・シンギュラー・インテグラルズ一次元層線形ラフ特異積分の単点基準です。この論文では、一次元の総線形ラフ特異積分という難しい演算子がどのような条件を満たせば有解になるのかという基準を突き止めています。特にこれまでの研究では指数の値が1より厳しく大きくないと不十分だったという課題がありましたが、そこを埋めるための最小限の正則性を追求した点が見事です。研究チームはオルリッチ型のクラスと方向型のクラスという性質の異なる2つの単点カーネルを定義しました。まずオルリッチ型では、カーネルの対極にある偶数部分が L ログ L 空間に属することが有解性の条件であることを証明しています。この対数的な指数が最適であるという結果は、非常に緻密な分析に基づいていますね。次に方向型の条件では、臨界指数における減衰の不足を補うために対数的に補正された方向条件を導入しています。ここではフーリエ変換の減衰やウェーブレット分解といった高度な手法が駆使されており、非常にテクニカルな構成になっています。さらに面白いのが、これら2つの基準が互いに比較不能であると証明したことです。具体例を用いて、一方の条件を満たしてももう一方は満たさないケースがあることを示しました。つまり、角度方向の全体的な大きさを制御する視点と、直行方向付近の重み付きか積分性を制御する視点という、根本的に異なる特異性の振る舞いを捉えているということになります。5本目は、エルジュアン・フーさんとチャン・ショーリンさんによるオン・モノドローミー&スペクトル・ジオメトリー・オブ・ジェネラリズド・ラメ・イクエーションズ・ウィズ・フォー・シンガラリティーズ・アイ・ハーフ・ペリウッズ4つの特異点を持つ一般カラメ方程式のモノドロミーとスペクトル幾何学について第一部半周期です。この論文では、4つの特異点を持つ一般カラメ方程式において、モノドロミー行列を共通の共約変換でユニタリ行列にできるかという問題に取り組んでいます。これは微分幾何学の曲率方程式を解く上でとても重要な条件なんです。研究のポイントは、解が特異点で対数的な特異性を持たない、いわゆる外見上のパラメータに注目したことです。このパラメータ空間が3つの規約成分に分解されることを示しており、構造がはっきりしていて気持ちいいですね。さらに、2つの解の積が満たす3解の常微分方程式を用いて、モノドロミーが完全可約になる条件を導き出しています。ここで余事式であるスペクトル多項式が登場し、この多項式の0点であるかどうかが鍵となります。最後には、スペクトル曲線の幾何学的な性質やベーカー・アキエザー関数を使って、モノドロミー行列がユニタリ化可能となる条件を具体的に明らかにしました。複雑な方程式の性質を曲線の幾何学的な視点から鮮やかに解き明かした研究です。6本目は、アグニエ・シュカヘーナ・ウィジュバ・サンジュニル・キムさん、バルトシュ・ラングースキーさん、マリウ・シュミレクさん、ホヨンソン・サン・ジェームズ・ライトさんによるディスクリート・アナローグス・イン・ハーモニック・アナリシス・マルチ・パラメタ・ラドン・アバレッジズ・調和解析における離散的な類似物・多パラメータのラドン平均です。この論文では、多パラメータの離散的なラドン平均作用素について、極大不等式や振動不等式を研究しています。調和解析における離散的な類似物という枠組みの中で、多パラメータ版の演法という非常に強力な手法を構築したのがポイントです。これにより、平均作用素やその背後にあるフーリエ乗数の定量的な評価が可能になりました。 特に腫瘍庫における合成という現象が明らかになった点は、解析的な視点から見ても非常に鋭い洞察だと思います。そしてこれらの成果を応用することで、点別エルゴード理論におけるタパラメータのベローファーステンバーグ問題という難問を完全に肯定的な結論で解決しました。長年の懸案だった問題に解析的なアプローチから終止符を打った快感がある素晴らしい研究ですね。7本目はデイビッド・クルス・ウリベさん、アーポラ・ウッカリネンさん、カベモエンさんによるオンオフダイアゴナルオペレーターズインマトリックスウェイティドスペース行列重み空間における非対角演算子についてです。この論文ではベクトル値関数に作用する行列重みの世界で分数解演算子やその交換庫に関する不等式を導き出しています。特に異なるルベーグ空間の間で写像が行われる非対角的な設定に挑んでいるのが非常に挑戦的です。ここでの核心となる手法は凸対支配という考え方です。これは従来のスカラ的な平均ではなく、ベクトルの大きさと方向の両方を捉えられる凸集合を使って演算子を抑え込むというかなり大胆なアプローチです。ジョン・ダエンタイの定理などを駆使して複雑な幾何学的構造を巧みに制御している点に著者の強いこだわりが感じられます。結果としてリース電位に対する行列重み不等式の改善やより一般化された交換子の有解性が証明されました。さらにガリャルド・ニレンバーグ・ソボレフ不等式をこの凸対支配を用いてシンプルに証明し直したところまで到達しています。スカラ的な解析から行列重みがもたらす複雑な幾何学へと橋渡しをした非常に強力な研究といえます。8本目はマス .co からのクロス投稿でパオファンさんとビャオマさんによるイデアルガーディングポリノミオルズ理想的なゴーディング多項式です。この論文ではゴーディング多項式という楕円性を高度化した多項式のクラスをさらに発展させ、凸性を強化した理想的なゴーディング多項式という新しい概念を導入しています。もともとのゴーディング多項式では整地領域であるゴーディング成分が必ずしも凸になるとは限りませんでしたが、そこを再帰的な定義によって見事に解決しています。特に面白いのがピットマン・スタンレー多面体という幾何学的なモデルを使って一変数多項式の性質を対積み関数として結びつけた点です。これにより重要な旺盛や単調性が証明されています。またこのクラスが未安定多項式を厳密に包含し、皮膚行列の固有多項式も含まれることを示した構造定理は非常に汎用性が高いと感じます。さらに分極によってこの性質が保存されることやニュートン・マクローリン型の不等式を導き出した点も大きな成果です。最終的にこれらの多項式がヘッセ型完全非線形楕円作用素の柔軟なソースとなり、偏微分方程式の理論において不可欠な楕円性と凸性の両立に大きく貢献しています。9本目はマス NT からのクロス投稿でタンファムさん、チュンエンシェンさん、ボチンシュエさんによるオンアードスファルコナーディスタンスプロブレムインイーブンディメンションズ偶数次元におけるエルデシュファルコナー距離問題についてです。この論文は有限体上の点集合においてその点同士の距離がどれだけ多くの値を取るかという問題に取り組んでいます。特に偶数次元の場合に注目して十分な数の距離が得られるために必要な点集合の最小サイズをより小さく見積もろうとしています。面白いのは偶数次元における幾何学的な難しさは実は2次元の場合に集約されるという視点です。著者たちは抽出定理という手法を導入し、高次元の集合から元の距離関係を持ったまま大きな2次元の集合を取り出すことに成功しました。これにより2次元での結果をそのまま高次元に適用できるという非常に効率的な枠組みを構築しています。具体的には 素数対乗のピン止め距離問題において偶数次元で5分に4という新しい記録となる指数を達成しました。さらにこの原理を三角形のようなより複雑な構成にも拡張しており、点集合のサイズが十分であれば正の割合の三角形の合同類が決定されることも証明しています。特にゼロレベルの円が大きくなってしまうという難しいケースを方向投影の評価などを駆使して乗り越えた点には執念のようなものを感じます。二次元の最新結果を全ての上限に引き上げるという非常に鮮やかなアプローチでした。10本目はmas.ap からのクロス投稿でジアチユさん、シャンリンファンさんによるフラクタルツラン・ナザロブ・イネクオリティ&オブザバビリティ・フォー・シュローディンガー・イクエーションズ・シュレーディンガー方程式におけるフラクタル・チュラン・ナザロフの不等式と観測可能性です。この論文では観測領域がフラクタル集合である場合にシュレーディンガー方程式の状態を正しく復元できるかという観測可能性について研究しています。熱方程式では速度がゼロであるような特殊なフラクタル集合であっても観測が可能であることが知られていますが、果たしてシュレーディンガー方程式でも同じことが言えるのでしょうか。著者たちはまず三角多項式の値を下から抑えるチュラン・ナザロフの不等式をハウスドルフ内容という概念を用いてフラクタル設定へと拡張しました。ここでのポイントは不等式の定数が多項式の次数だけでなく周波数の帯域幅に依存するという点です。この結果を用いて観測集合のハウスドルフ次元が1より厳密に小さい場合、たとえ初期データが滑らかであっても観測可能性は成立しないことを証明しました。熱方程式とは全く異なる挙動を示すという結果に物理的な性質の決定的な違いが隠れているようで非常に興味深いです。最終的に周波数の帯域幅への依存性がフラクタル集合における一様な観測を妨げていることを明らかにしました。11本目は mas.cv からのクロス投稿でエウジェニオ・デレピアーネさん、アレッサンドロ・モングッチさん、マッテオ・モンティさんによるハーディスペースオブディスクリートホロモフィックファンクションズオンザアッパーハーフラティス上半格子上での離散生息関数のハーディ空間です。この論文では正方形の格子という離散的な世界で生息関数が作るハーディ空間という理論を構築しています。実は離散的な世界では生息関数の積が必ずしも正則にならないため、連続的な複素解析で使われる便利な道具がそのまま使えないという難しい問題があるんです。そこで著者たちは格子の構造そのものに注目して、コーシーの再現公式やポアソン公式などを導き出しました。特に面白いのが境界上の偶数点か奇数点かというパリティによる性質です。境界上の値が偶数点か奇数点かだけで関数全体を決定できるという連続的な世界にはない離散ならではの現象が見つかっています。またフーリエ解析を用いてパレイ・ウィーナー型の特徴付けを行い、離散的なヒルベルト変換のような作用素であるセゲ投影についても詳しく解析しています。格子のスケールを極限まで小さくすれば古典的な理論に一致しますが、離散的な構造がもたらす独自の振る舞いが鮮やかに描き出されています。12本目はマス FA からのクロス投稿でリビュー・ガブリエル・マルコチさんによるストラクチュラル・プロパティ・オブ・ザ・コザ・デュアル・オブ・ザ・マトリシャル・ブロックスペース行列値ブロッホ空間の形手相対の構造的性質です。この論文では上三角の無限行列からなる行列値ブロッホ空間の形手相対というかなり複雑な空間の生態を突き止めようとしています。もともとは行列の対角成分のノルムさえ分かればこの空間の性質を完全に特定できるのではないかという期待がありました。しかし著者はこの予想を鮮やかに否定しています。特に面白いのが配置の二分法という考え方です。たとえ対角成分の値が全く同じでも その並び順を変えるだけで、ある行列は相対空間に入り、別の行列は入らないという現象が起きることを証明しました。単に値の大きさを調べるだけでは不十分で、成分がどこに配置されているかという内部構造が決定的な役割を果たすという点に、行列ならではの奥深さを感じます。一方で、ポープリッツ行列だけを相手にテストすれば、トレースノルムを用いた条件で完全に特徴付けられることも分かりました。これはスカラー関数の場合の古典的な定理を行列の世界へ見事に拡張した結果と言えるでしょう。最後はマス .ds からのクロス投稿で、フェリクス・ルカンさんとトゥオマス・サルステンさんによるクアンチタチベ・フーリエ・ディケイ・フォー・パターソン・サリバン・メジャーズ・オブ・ディメンション・ラーガーザン1月2日より大きい次元を持つパターソン・サリバン速度の定量的フーリエ減衰です。この論文では、とつともコンパクトなショットキー群に関連するパターソン・サリバン速度がどれくらいの速さでフーリエ減衰するかを数学的に明らかにしています。特に速度のハウスドルフ次元が2分の1より大きい場合に注目しています。これまでこの種の減衰を証明するには、輪積み推定や更新理論といった非常にテクニカルで複雑な道具が必要でした。でもこの論文のすごいところは、そうした大掛かりな装置を使わずに、もっとシンプルでアクセスしやすい手法で証明し直した点です。具体的には、振動積分の評価や双極幾何学、そして天地ショットキー群を用いた非集中性の議論を組み合わせています。これにより、これまで不透明だった減衰指数の具体的な値として、デルタマイナス2分の1という明確な答えを導き出しました。複雑な加法組合論を回避して、幾何学的なアプローチで定量的答えを導き出す構成には、非常に潔い合理性を感じます。この手法は放物型要素を持つ幾何学的有限群などにも応用できそうで、今後の展開がとても楽しみな内容でした。というわけで、定量的性なお可能性から特異積分、フーリエ解析、そしてモノドロミーや行列重み空間、観測可能性まで、数学の奥深い世界を旅した充実の時間でした。知的な刺激に満ちたこの探究心を胸に、また次回もお耳にかかりましょう。